秩序を正しくと題しまして指導したく牧師より説教いただきます。
ただいまコリントの信徒への手紙1、14章の33節後半から40節をお聞きしました。33節後半と34節を読みします。聖なる者たちのすべての教会でそうであるように、婦人たちは教会では黙っていなさい。婦人たちには語ることが許されていません。律法も言っているように、婦人たちは従うものでありなさい。私はここにいてもいいのだろうかと思わせられるような言葉です。婦人たちは教会では黙れという命令がここには語られています。なぜなら語ることを許されていないからだ。そしてむしろ従うものであれと言われます。男性と女性の格差というものに疑問を感じているような場合には、聞き流すことのできない、かなり引っかかりを覚える言葉です。また神様の前に男性と同じく作られた、そういう女性がなぜこのようにしなくてはならないのかという思いを覚える場合もあると思います。コリント教会において女性の問題、婦人たちに関する何らかの問題があったことは確かのようですが、具体的にどういう事情からパウロのこの言葉が生まれたのか詳しくは分かっていません。それは婦人たちが教会の礼拝において他の人を押しのけるようにして語り出したことがあったからではと考える人もいます。この箇所の、終わりの方の40節に向けては、教会に与えられた秩序の話というのが出てきますので、教会の秩序を脅かす婦人たちの存在というものを見ることができます。けれどもこの言葉が与える影響は大変大きくて、教会によってはこの言葉を根拠に女性教職を認めていない教派があります。また逆にこれはパウロらしからぬ言葉であるから、パウロ以外の誰かがここに付け加えてしまったのではないか、パウロはこうは考えていないのではないかと考える人もいるほどです。どうしてもこの言葉からは女性への差別や卑下、女性を低く見ているような思いが感じられるので、これ本当にパウロの言葉なんだろうか、パウロは本当にこう思ってたんだろうかと心配になってしまうわけです。けれどもパウロは、ガラテヤの信徒への手紙の3章28節で、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません、あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですというふうにも言っています。2000年近く前の社会において、この男も女もないというガラテヤ書の言葉がどんなに進歩的であったかというものを想像できます。またパウロっていう人が、主にあって全ては一つだという確信を持っていて、男性と女性の関係においても主にあって一つだと考えていたということを、私たちは知っています。考えてみるとイエス様もそうでした。シカルの井戸で女性と個人的に対話をなさったということがヨハネによる福音書に記されていますし、女性の弟子たちというのもたくさん新約聖書には登場します。十字架のもとにも、それから復活の朝にも女性たちがイエス様の近くにいました。また初代教会においても男性の弟子とともに女性の弟子たちがいて、教会の主要なメンバーとなっていたということを聖書から知らされています。ですからなおさらまたこの言葉につまずいてしまうわけです。34節に従うものでありなさいとあるところから、教会の中でその秩序に従わない人がいたのではないかと思いますし、またその女性たちはもしかしたら教会の秩序というものについて何らかのこうそこに異議を唱えるようなことがあったのかもしれません。 そしてそこから教会の混乱が起こっていたということを想像することはできますが、確かではありません。で、そして35節には、何か知りたいことがあったら家で自分の夫に聞きなさいとか、女性が発言するのは恥ずべきことなんだというふうに続いています。で、教会にとって見過ごすことのできないような、混乱した婦人たちの信仰のあり方というものがあったというふうに考えますと、それをパウロが歯止めをかけなければならないと考えて、こういうふうな言葉になったということもまた、ある程度は納得することができます。で、そういうふうに考えますと、私たちにとって女性の教職や女性の役員を認めないとか、教会では女性は黙っているようにという指示を受け取るというよりは、パウロが問題にした教会の秩序というものを考えることがとても大切になっていきます。で、パウロがここで問題にしていたのは、婦人たちの発言のことだけではなくて、教会がふさわしい礼拝を捧げるには、教会にとって正しい礼拝を捧げるにはどうしたらいいのかということであったからです。で、36節を見ますと、コリント教会でどんな事態が起こっていたのかということを知ることができます。36節です。それとも神の言葉はあなた方から出てきたのでしょうか、あるいはあなた方にだけ来たのでしょうか。問題は神の言葉に関することなんだということがわかります。そしてこの36節からわかるのは、自分たちだけが神の言葉を知っている、信仰のこともわかっている、そういうふうに考えた婦人たちの存在です。もしかしたら教会において有力な、また影響力のある女性たちが自信を持って、いすぎて教会に混乱をもたらしたというふうな事実があったのかもしれません。で、女性のキリスト者の働きをきちんと捉えていたパウロが、あえてここで婦人たちの発言について語るのは、やはりコリント教会においてそのあり方が、見過ごしにできないものとなっていたからであります。で、さらに具体的にわかるのは、コリント教会に、37節のように自分は預言するものであるとか霊の人であると思っているものがいたということです。自分は預言するものであるとか霊の人であると思っているものがいれば、私がここに書いてきたことは主の命令であると認めなさい。で、元の文では自分は預言者だとか自分は霊の人だと思うならとなっています。コリント教会に、自分たちは神の力によって預言者になっている、そして霊の人として立てられている、他の人と違うんだと、そして特別な賜物を持っているんだから自分たちは重んじられるべきなんだというふうに誇る人たちがいたということがわかります。で、そういう人たちに対してパウロがここで、37節では、私がここに書いてきたことは主の命令であるという極めて挑戦的な言葉です。自分の言葉を主の言葉、主の命令だと認めなさいというふうに言うわけですから、逆にこのパウロのこの自信満々に思えるような言葉につまずきを覚える人もいるかもしれません。で、これではパウロも教会の秩序を考えずに横暴に語りたい放題していた人たちと同じようではないかというふうに考えることもできます。で、けれども他の人たちとパウロの非常に大きな違いは、パウロっていう人が自分のために、また自分を誇ろうとして、私の言葉は主の命令だというふうに語っているのではないというところにあります。で、パウロっていう人が福音のために、また教会のために、他の人の救いのために何でもすると、そういう人だったということを私たちは聖書から知らされています。福音のために私はどんなことでもすると、幾人かを救うために私は何でもすると というふうに語った人です。教会の秩序を守っていくこと、また礼拝が正しく捧げられるためなら誤解されるような言葉を使うということもためらわない、そういう人です。神様が教会に与えてくださった秩序があると、それを脅かすことは良くないことだと、こういう姿勢をはっきり持っていた人です。ところが私たちは秩序とか決まりとか教会の命令といったものについて苦手意識を感じることもあるのではないでしょうか。自由なあり方という方が好ましいように思われますし、愛によって自由に教会が歩みを続けられたらいいなと考えることもあるわけです。秩序という言葉自体にあまり良い感じを覚えないという人もいるのではないかと想像します。でそしてその背景には、固定化あるいは硬直化してしまう危険性を持つ集団をあまりよく思わない、嫌うような思いっていうのがあるかもしれません。生き生きした命を失ってしまって、そしてこう石のようになってしまう、風通しの悪い交わりというか、自由に物が言えないような交わりを、こう遠ざけて、そして風通しの良いそういう集団とか交わりを求める思いっていうのは誰もが持っていると思います。少し遠慮がちに、またある程度の、ある種の、ためらいを持って語られることもあるこの秩序というものですが、パウロはそれを非常に大事なものだと、教会にとって教会の秩序は必要だというふうに考えています。でなぜならそれは神様がお与えになったものだからだと、そしてコリント教会はぜひともそれを取り戻さなくてはならないんだというふうに言います。でそうであるならば、私たちはパウロが教会にとって大切だと考えていた教会に与えられている、神様から与えられている秩序というものが何であるのか、どんな秩序を大事にするようにパウロが言っているのか、そのことを考えないわけにはいかないわけです。で、39節を見ますと、それは予言すること、御言葉の秩序だというふうに語られます。私の兄弟たち、こういうわけですから、予言することを熱心に求めなさい。そして異言を語ることを禁じてはなりません。教会が何によって成り立っていくのか、コリント教会が本当に知りたかったのはこのことでした。そしていろいろな答えを思い浮かべることはできたのだろうというふうに思います。けれども答えはどこまで行っても一つです。教会は御言葉によって成り立つということでした。で、この手紙の14章の初めの方の3節と4節のところでも、予言する者は人を作り上げるとか、予言する者は教会を作り上げるという言葉がありますが、パウロは御言葉を語ることが教会を作り上げる、立て上げる、私たちを成り立たせるというふうに言っています。で、それだからこそ御言葉を熱心に求めるように、それが教会を立てる上で何よりも大切なことだと、予言することを熱心に求めなさいというふうになっています。でもこの言葉は、先週も申し上げましたように、全員が説教者になるということを求めるものではなくて、神様の御心を知ること、それを明らかにすることを求めなさいという意味です。教会に与えられている、神様から与えられている秩序というのは御言葉の秩序で、御言葉を熱心に求めるところに教会の秩序は成り立っていきます。私たちが神様に作られたものであり、神様が送ってくださった御子イエス・キリストによって救われた、そのことを深 深く心に留めて御心を求め続け、また伝え続けることをパウロは求めています。御心を知るのは礼拝においてですから、熱心に礼拝することが教会を建てることにもなります。熱心な礼拝生活、また教会生活、自分中心ではなくて御言葉中心の生活、御言葉が第一だと言えるようなあり方がコリント教会に対して、また私たちの教会においても求められています。でこの39節の後半には、威厳を語ることを禁じてはなりませんというふうにあります。で今までパウロはコリント教会の威厳の問題というのをずっと扱ってきましたが、そして、語った方がいい、語らない方がいい、解釈が必要だとか、いろいろな形でパウロがこの威厳については賛成なのか反対なのかよくわからないような感じもするんですけれども、でも最後のところで、パウロがここで威厳を禁じてはならないというふうに言っているところを見ますと、パウロとしては教会の秩序が守られる範囲ではそれを認めていたんだろうというふうに思います。教会の秩序のことが問題になっている、今日の箇所ですが、最後の40節のところには、すべてを適切に、秩序正しく行いなさいという言葉が語られていて、12章から続いています霊の賜物についての話題にひとまずの区切りがつけられています。この12章、13章、14章が一つのまとまりのようになっています。そして15章に行きますと、復活についての話題が始まっていきます。でこの40節の適切にという言葉は、上品にとか美しい姿でといった意味の言葉です。でそれはもちろん神様の美しさが表されるような姿でという、そういう美しさです。でまた秩序正しくというのは、順序正しく、 順番に従ってというふうな言葉です。で33節の前半のところには、神は無秩序の神ではなく平和の神だからですという言葉がありました。で神様ご自身が秩序の方、平和のお方だというふうに言われています。で教会は、またそこで捧げられる礼拝は、神様の美しさ、上品さ、神様がお持ちの秩序、また平和というものを表すようなものであるということを今日ここから教えられています。そしてまた主による救いを受けて神の民とされた私たちも、またこのような麗しい神様のお姿や御言葉に基づく秩序を表す存在として立てられているということをもう一度思い返したいというふうに思います。もとより美しさとか御言葉に基づく秩序といったものからは遠く離れていまして、どちらかというと自分の家計にすっかり覆われてしまっているような自分を目にしてがっかりすることも多い私たちです。しかし御言葉を通して、その私たちがすべてを適切に、秩序正しく、美しく御言葉の秩序のもとに生きるものとされているというふうに今日の御言葉は語っています。美しい秩序、御言葉の秩序に照らされて、御言葉によって作り上げられることを信じて、またひたすら神様にお仕えし用いていただけるように、また新たに献身の思いへと導かれたいというふうに願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、この日曜日に主イエスの礼拝、また主日礼拝をお捧げし、夕べには夕礼拝をお捧げする幸いに預からせてくださり、私たちの生活が礼拝から礼拝へと持ち運ばれています幸いを思い感謝申し上げます。また今日初めて礼拝においでになった方を神様送ってくださってありがとうございます。神様が私たち一人一人に命を与えて、神様を賛美するように作ってくださっています。そして 教会生活へと招いてくださって本当に感謝いたします。すべてを適切に順序正しく、行うように神様が招いてくださっています。どうか神様が与えてくださった御言葉の秩序に従って歩んでいくことを許されますようにお願いいたします。神様がイエス・キリストを通して私たちを救ってくださり、新しい人として生きるように、またすべての人に御言葉を述べ伝えて生きるように招いておられます。どうかその御心に応えて生きるものとさせていただけますようにお願いいたします。今日は研修会を持つこともできました。感謝いたします。どうか教会の交わりが御言葉によってますます深められ、続いていくことができますようにどうぞお導きください。また教会に連なるお一人お一人を神様が捉えてくださり、御言葉の導きのもとに置いてくださいますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。